皆さんおはようございます。大変ご苦労様です。これより6月12日の会議を行います。宮田真理子議員から、自己都合のため11時30分からの早退届が提出されておりますので、これを許します。ただいまの時刻は9時30分です。あ、その前だ、失礼しました。事務局長出席状況報告。
はい、
はい、事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元にの配布の通りといたします。それでは日程第1、一般質問を行います。質問者は私が指名した後、議席番号と指名を告げてから質問をしてください。質問順1番、7番、宮田真理子議員。
はい、7番宮田です。お願いします。
はい、宮田真理子議員。それでは7番、宮田真理子議員に質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、皆様おはようございます。傍聴の皆様ご苦労様でございます。ほんの少しお時間をいただきます。よろしくお願いいたします。それでは1番、ふるさと納税の、白書についてというふうに、書いてございます。白書と申しますか、お礼のことでございます。平成に、25年度のユーザーの心のふるさと基金182万4000円でございました。最近テレビなどでふるさと納税が話題に上がることが多くございます。湯沢町がお礼として送っているものは、ここにピンバッジ、ありがとう湯沢のピンバッジと書いておりますが、ホームページを見ましたらピンバッジではなくてファンクラブバッジでございました。ちょっと訂正お願いいたします。のピンバッジと入浴券、観光案内のパンフレットなどと聞いております。もう少しお礼の気持ちが伝わる品を考えてもよろしいのではないかというふうなご提案でございます。一般質問でございます。ふるさと納税につきましては皆さんもご存知と思いますが、寄付していただいた金額から2000円を差し引いた額が、個人住民税、所得税合わせて控除が受けられるという、制度でございます。これについて湯沢町では、自然と景観を守る、使い方ですが、一旦、基金に積み立てた後で、次の使い方を活用をさせていただくとあります。自然と景観を守り、これを生かした事業、子どもたちを健やかに育み、高齢者や障害者に優しい街づくりをする、そういった事業、都会との交流を進める事業、文化伝統を守り伝承する事業、観光産業と振興事業、その他は、町長が必要と認める事業とございます。このようにございまして、湯沢町からお礼というふうに、ホームページに載っておりますが、ささやかではありますが次のものを送付させていただきますとございます。ユーザー心のふるさとファンクラブバッジ、私はこれは見たことはございませんが、どういったものかよくわかりませんが、多分ありがとうユーザーのピンバッジのようなものではないかと、あれに近いものではないかというふうに、察するところでございます。あとはユーザーの共同浴場共通優待券、これは、優待券というからにはタダ券なのかなと想像しております。あとは終戦施設等の利用割引券とユーザー暮らし広報ユーザー夏冬の観光情報の提供とございます。あまりにも多くのものをお礼として差し上げるのもいかがとかとは思いますが、今テレビなどでは白熱しております。ネットで見ますと、1万円につき、お米が何キロとか選べる、そういったお礼をが上がっております。皆さんそれを、ネットで調べて、それでお得感を味わうということでございましょう。そこまでのお得感は出さないまでも、せめて湯沢町の湯沢町に、ふるさとでどうか使ってくれというふうなお気持ちで、ご寄付をいただいた場合、 ちょっとささやかすぎるのではないかというふうに感じております。そこのところをもうちょっとお品のお礼の気持ちが伝わるような品に書いていくおつもりがあるかどうかをお尋ねをしたいと思います。1回目を終わります。
はい、7番宮田真理子議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
おはようございます。それでは宮田議員の1回目の質問にお答えをさせていただきます。ふるさと納税については各自治体が謝礼として送る、豪華な今ほどもお話がございましたけれども、特産品等が取り上げられ、話題となることが多いわけであります。あまりの過熱ぶりから総務省は適切に良識を持って対応するようにと自治体に通知をしたというふうに聞いております。湯沢町のふるさと納税に対する謝礼につきましては、単に特産品競争に加わるのではなく、財政の一助としてもっと多くの方にふるさと納税をしていただくため、湯沢町をふるさととして身近に感じていただくことを第一に、また実際に湯沢町を訪れていただくことも視野に入れて、見直しをしてまいりたいと考えております。今ほども宮田議員のからもお話がございました。25年度におきましても、22名の方々から多い方で50万円、少ない方でも5000円というさまざまなことで、先ほどもご提議いただいた5つのうちに、適切にお使いいただきたいということで、寄付がされているところでございます。中には6年連続でという方もおりますし、4年連続というそういう不安の方々もおります。今ほどのご指摘、今多くのこの6月の12日の新潟日報にも燕市のふるさと納税のことが出ていたわけでございますが、これらを踏まえる中で湯沢町としてどのようなこの寄付者に対する謝礼お礼というようなことができるのかも含めて、検討をしてまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。1回目の答弁を終わります。
町長の答弁が終わりました。7番宮田真理子議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いいたします。前向きなご答弁というふうに受け止めさせていただいてよろしいのかと思います。お礼の気持ちが伝わるものを選んでいただきたいというふうに思います。いらしていただく方、いらしていただくことを視野に、パンフレット、優待券、そういったものをお考えかと思います。またお風呂の優待券などもお考えかと思いますが、いらっしゃらなくても少し、湯沢町をにご寄付をしたい、一助となりたいという方もいらっしゃるかと思います。いらっしゃれなくてもという方のためにも、ほんの少し、もう少し気持ちの伝わるお品を考えていただきたいと思います。ピンバッジとかお風呂券に、お礼の気持ちがこもっていないというわけではないとは思いますが、おそらくこれに町長の一筆なり、なんかお礼状なり、そういったものがついているのではないかと、想像いたしますが、その中で湯沢町にご寄付をしていただいてありがとうと、また湯沢町もこれから頑張るので、またお願いしますという気持ちのこもったもう少し何かを考えていただきたいと思います。2回目終わります。
はい、7番宮田真理子の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは宮田議員の2回目の質問にお答えをいたします。実は5月の21日から環境自治体会議というのが北海道ニセコでございまして、 その時さまざまな方々が集まって今のふるさと納税のようなことについても話が出たところでございます。上士幌町というところが北海道にございますけれども、何でも2億4000万円ものその寄付を集めたというようなことが載ってお話がございました。十勝のその牛肉をお返しするとか、そういうようなことでですね、長野県でもまあ米をこれを寄付者に対して相応の品物をお送りするというようなことが記されていたわけですけれども、私も帰ってまいりましてから今の宮田議員が言われているいわゆるお礼というその日本人が持っている本当のそのきめ細やかなそういう気持ちの中ではですね、町長がこの22人の方々に私自身が令状を書いたことございませんので、そういうような形で取り組みをしていきたいということもありますが、一方でやはりその税収を上げていかなければならない、さまざまに子育ての支援であるとか、あるいは観光の振興だとか学校教育とか出ていくことが多いと、そういう中でやはりその町として税収を上げていくという中で、このふるさと納税ということについても考えていこうではないかということで、室長の方にですね話をしたところでございます。ですので、まあ特産品云々どれがその気持ちとしてですね、送っていただいたお客様に、また先ほどもおっしゃっておられたこれから新たにこの湯沢町に寄付をしていこうと しようかなとこう思うためのまあインセンティブというか、まあ、そういうその特典的な部分も含める中で、今後今ほど宮田議員からご指摘いただいた事柄につきまして、さまざまに検討をしてまいりたいと、このように思っておりますので、町長としての令状、多分今までも町長名で令状は出されていると思いますが、まあ直筆等々を含め自らそういうことを考えていきたいとこう思っております。以上です。
町長の答弁が終わりました。7番宮田真理子議員に3回目の質問を許します。
はい、ありがとうございます。何も、その競争に加われということではなくて、ほんのちょっと、まあ、粗品でも、まあ、ちょっと茶菓子が入っていたり、その町長のお礼状があったり、それだけでも十分、あ、喜んでいただけたんだなということは、伝わるかと思いますので、ぜひ、今後も検討を続けていただきたいと思います。で、1番を終わります。
はい、それでは7番宮田真理子議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい、再生可能エネルギーの推進を図るべきというふうなことでございます。湯沢は雪、水、温泉と再生可能エネルギーに恵まれております。今後これらをどのように利用していくか、今後の大きな課題と思われます。町長も小水力発電の再生可能エネルギーなど以前から興味をお持ちではなかったかと私は認識しております。湯沢学園にもごくごく小規模ですが太陽光発電が設置され、小水力発電が、設置が予定されております。事業としての実行が難しいのであれば、町として再生可能エネルギー推進宣言をしてはいかがかと思います。1回目終わります。
はい、7番、宮田真理子議員の1回目の質問終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは宮田議員の1回目の質問にお答えをいたします。再生可能エネルギーが注目されています。ただ町が事業を行うことは考えていないということを前にお話をしたところでございます。しかしながら湯沢町を活性化する新しい産業として事業者を応援してまいりたいと思っております。現在起業する事業者への 補助制度を検討しておりますが、その中でも重点事業として位置づけたいと考えております。また推進宣言については現段階では今後の検討課題とさせていただきたいと思っています。前向きに考えます。また環境保全を推進する観点から行政が率先していかなければならない面もあり、その意味では公共施設での再生可能エネルギーの利用などについても検討してまいりたいと考えております。以上で1回目を終わります。
町長の答弁が終わりました。7番宮田真理子議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いいたします。事業者への、補助制度を検討をしていると、補助制度の整備をもう政策企画室の方で検討しているというか、もう取り掛かっているところと聞いております。それはそれとして、よろしくお願いしたいというところですが、今国が、再生可能エネルギーについて、どんどん前向きに動いていっている。経産省の資源エネルギー庁 新エネルギー対策課再生可能エネルギー推進室というのがございますよね。でその中で、この再生可能エネルギーをどんどんやっていこうじゃないか、自治体もそうやって、推進していこうじゃないかというふうに、国も動いてきております。そしてそのそれを受けてでしょうか、新潟県にも、そういった課がありますね。なんていうあれだったか、新エネルギー、環境エネルギー政策なんとかっていう、ごめんなさい、今ちょっと出てこないんですが、産業振興課新エネルギー資源開発室というのが県の取り組みをやっている開発室というのもございます。県も国もこうして推進していっております。その中でそれを受けて、また隣の県ではもうすでに、推進、再生可能エネルギー導入積極的な推進宣言に関する、こともやっておりますし、中之条、群馬県の中之条、こちらはすで、に宣言をしていったかと思います。その中、そうしておりまして、私インターネットで見ておりましたら、大玉村というのが、福島県の二本松とかの近辺なんですけれども、小さな町といっても人口は湯沢町とほとんど変わらないところでございます。その大玉村が再生可能エネルギー利用推進の村宣言というのをしております。これは24年の12月でございます。福島ですので、原発を受けてということで、ちょっと読ませていただきます。私たちの村大玉は安達太良山の美しい自然と広大な高地に恵まれ、限りなく躍進する小さくとも輝く大いなる田舎大玉村を目指して発展を続けてまいりました。しかし23年3月11日に発生した東日本大震災に起因する東京大電力福島第一原子力発電所の事故は、本村及び県内のあらゆる産業が大きな打撃を受けるなど、福島県全体の基盤を根底から揺るがすものとなり、国内はもとより世界中の人々をも震撼させる出来事でした。こうした事態を踏まえて、私たちは復興再生に向けての取り組みに全力を傾けるとともに、原子力に依存しない安全安心で持続的に発展可能な社会づくりに努めなければなりません。私たちは原子力への依存からの脱却を目指すために、太陽光、小水力、バイオマス等再生可能エネルギーを積極的に活用し、合わせて地球温暖化防止や低炭素 低炭素社会の実現に寄与し、自然環境への負荷を極力抑える村となることを宣言します。これは、大玉村村長、当時浅尾さんという方でございました。昨年の、6月議会で、優待をなさり、今はあの別 の, あの村長さんが就任しておりますが、強くあのこの気持ちを受け継いで の, あの気持ちを受け継いで、村政をあの行っているところだと聞いております。補助金とかそういったものではなくて、町の姿勢が大事かと思います。町は自然エネルギーを、再生可能エネルギーを推進しているのだよということを明らかにする必要があるのではないでしょうか。気持ち的には町長は随分そういった方向にあるというふうに私は認識しております。ここで、補助金云々の話ではなくて、町民皆さんに湯沢町が自然エネルギー、再生可能エネルギーを推進しているのだということを声高らかに発信することが大切なのではないかと私は思います。終わります。
7番宮田真理子議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。
議長。
はい、町長。
それでは宮田議員の2回目の質問にお答えをいたします。自治体としてやはりその姿勢が大事なんだと、こういうお話でした。その通りだというふうに思っています。先ほども申し上げた通り、その現段階ではということでお話をさせていただきました。その今言った再生、いわゆる持続可能な地域づくりということを考えたとき、またあるいは環境ということを考えたときにですね、あの極めてその大切なことだというふうに思っておりまして、1回目の答弁でもお話をさせていただきましたけれども、前向きということを言わせていただいたんですけれども、今、湯沢町にもですね、その風力のいわゆる話も来ております。また前々から商工会の皆さんでのその雪諸のことや、あるいは水力発電というようなこともございます。その中で町としてどのような形がこれを推進するための応援ができるのかということで、今ほどそのいわゆる企業、起きる企業の支援体制の強化をしていくというようなことから、先ほど補助金というような話が出ましたけれども、そのいわゆる今言ったこの再生エネルギーを使った自治体町づくりという中では、これを推進をしていくというその観点に立って、先ほどの補助金体制というようなこともお話をさせていただいたわけでございます。福島の大玉村ですかの今の貴重なお話もお伺いをし、国も県も国を挙げてですね、この再生可能ということについての取り組みがされていて、電力の買い取りというようなことからも含めて取り組んでおられるわけでございますので、湯沢町は人口が8300、またこの山にそして川に囲まれた素晴らしい豊かな自然があるわけでございます。太陽光もあるわけですけれども、それらの中でですね、今ほど学校の話も出ましたけれども、学校ではわずかに3キロワットというような小さな太陽光発電が使われております。これでもですね、年間どれぐらいのその電気量になるかといえば、4月から12月の発電時期の概算でいった場合に、12時間3キロワットで30日だと1080キロワットになるわけでございますが、ロスとかを見て、756キロワットと、こういうことで、お金に、換算したときにですね、使用量の、学園使用量が、5月分だけでも、1万5000キロワット使うということで、使用量の 5%、 まあ、電気量が61万9千円で、まあ、これを 5% というと月に3万950円と、まあ、このこういうようないわゆるその太陽光発電を使うことによって、まあ、一つ の、 その再生エネルギーの利用、こういうその地球環境というものを考えた中で、まあ、子どもたちにこれを教えていきたいということからこういう取り組みがされているわけでございます。今のこのお金のことを申し上げたのたいのではなくて、いわゆる湯沢町としても、まあ、子どもたちに対してこの地球環境、持続可能な町づくりと地域づくりという中でこれを一緒に考えていきたいという思いからこういう取り組みをしているところでございますので、今後につきましてもですね、その湯沢町としてさまざまにその再生エネルギーがどのような使われ方がすることができるのか、合わせてやはり住民力といいますか、住民の方々のその考え方と双方にやはり示ししていく中で、先ほどの宣言というようなことを考えていきたいと、こう考えているところでございますので、今すぐにということでなく、といったのはやはりきちんとした調査準備をした後に、湯沢町としてただ宣言だけすれば、確かにその宣言をすることによって引っ張っていくという、そういうこともあると思いますけれども、あのバイマスタウン構想というのが前にあったと思いますけれども、あれは確か構想は作ったけれども、実際に果たして、これが運用されているかというと、なかなか、まあ、運用されていないという部分もあって、さまざまに宣言やなんか条例やそういうことは作ることはとても大事なことだというふうに思いますけれども、やはりそれに伴うしっかりとした基盤というか体制というか、そういうものができて初めてやはりやることの方がいいのではないかという考えに基づいて、1回目の答弁で申し上げさせていただいた通り、前向きに考えますけれども、現段階ではまだ宣言はできませんと、こういうお話をさせていただいたところでございます。2回目終わります。
所長の答弁が終わりました。7番宮田真理子議員に3回目の質問を許します。
はい、町長のお気持ちが、非常に前向きであるというふうに、感じ取れましたので、3回目はなしで。
はい、それでは7番宮田真理子議員に質問事項3について1回目の質問を許します。
はい、3番目の質問に移らせていただきます。認定こども園の開園の時期とその理由はどのようなものかというふうな、内容でございます。保育園の保護者さんたちから、ちょうど5月の中旬連休明けぐらいからご相談を受けたことがございました。こども園の開園時期について春の開園を希望する声がたくさん上がっておりました。まあ、町長のお耳にも入ったということで、いち早くこうやって動いていただいて、この春の開園というふうに、なったかと思います。その辺の、詳細をお知らせいただければなと思います。1回目終わります。
はい、7番宮田真理子議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは宮田議員の1回目の質問にお答えをいたします。これまで認定こども園につきましては、外構工事を含めた工期が平成27年11月末であることから、同12月の開園を目指してまいりました。まあ、12月という年度途中であり、また冬に向かう季節での開園ではありましたが、既存保育園の一部で耐震性能が満たされていないという施設があることから、新たな耐震に優れた園舎が完成するのであれば、一刻も早く子どもたちを安全な環境で保育することが必要であると考えておりました。まあ、しかしながら、まあ、12月という年度途中の開園に対する保護者の不安の声や、町としての体制面での強化策等を考える中で、再度町として総合的な視点から検討を行った結果、開園時期を平成28年4月とすることに変更した次第でございます。 なお、この変更につきましては、保育園利用者へは保育園を通じて、保育園を利用していない幼児をお持ちの保護者へは5月末発行の子育てカレンダーですでに周知済みであるほか、一般町民の皆様へは6月8日発行の広報ユーザーで周知をしたところでございます。この開園の時期につきましては、私のところにも直接保護者の方々やさまざまな方々から12月開園についての不安のお話がございました。また議員の方々の中からもその声をお聞きしてきたところでございます。議員の皆様方におかれては町民の皆様の代弁者という中で幅広く政治活動を行っている中で、その声を拾い上げて町政に届けていただいたというような思いもございましたし、さまざまに検討をさせていただいた結果、このような形になったわけでございます。中には保護者の中にはですね、集会を開いてアンケートをある保育園では行うとか、さまざまな取り組みが、さまざまな不安に対するその対応策を検討していこうというようなことが知らされておりましたので、その中で検討を重ね、内部で協議した結果、先ほど申し上げました28年4月の開校に至ったと、こういうことでございます。1回目を終わりました。
町長の答弁が終わりました。それでは7番宮田真理子議員に2回目の質問を許します。
はい、2回目お願いいたします。町長の方にもそういって、保護者さんの方から、お声が届いたということで、よかったなと思っております。で、その中で、私今回、その私のところにいらしていただいたその保護者さんと、あとその後、その何人かで、ちょっと数人の議員と一緒に集まって話を聞いてくれということだったんですが、すでにその時に、私のところに来た時にアンケートを取ろうというふうな考えを お持ちでしたね。でそれとあと署名活動をして、なんとか春の開園にしてもらえないかというふうな、そこまで、一生懸命なお母さんたちが大勢いるなということが、私は大変心強いなというか頼もしいなと感じておりました。でまたその一生懸命なお母さんたちの気持ちが、町長の気持ちも動かしたのではないかというふうに、また行政の皆さんの気持ちを動かしたのではないかというふうに考えております。で私これについてはいっぱい質問しようかどうかという、もう締め切り直前に、なんとなくそういう方向になりそうだというのが入ってたのでやめようかとも思ったのですが、ここで保育所のお母さん方が一生懸命にこうやって活動したのだということをお伝えしたかったと思います。ここにアンケート結果をお預かりしてございます。町長の方にお渡ししたいと思いますので、ぜひ後でゆっくりご覧になっていただきたいと思います。先ほどおっしゃいました冬の引っ越しの問題、あと年度途中での不安、いろいろなことが書いてございます。で一枚一枚もございますが、そのリーダーの方はこのように1枚こうやってまとめてくれてございますので、後で、目を通していただきたいと思います。今後もぜひ町民の声、小さな お子さんをお持ちのお母さんたち、の声を拾っていただきたいなと思いますし、私自身も皆さんの声をお届けしたいというふうに思って、2回目を終わります。答弁は、結構でございます。
結構ですか。はい、7番宮田真理子議員の2回目の質問が終わりました。要望でありますので答弁は省略いたします。それでは7番宮田真理子議員に質問事項4について1回目の質問を許します。
はい、 4番目の質問でございます。今後の湯沢学園のために、教師保護者の意見を取り入れていくことが必要ではないかということでございます。教室等ができ、開校して2ヶ月経ったところでございます。校内の様子や使い勝手も分かってきた頃だと思います。一度先生方に、きちんと様子を聞き、もちろん担当課の方ではちょくちょくいてお話を聞いているかと思いますが、もうちょっとよく先生方に様子を聞いて保護者さんたちの意見を聞く機会を持った方が良いようなところがございます。聞くところによると不具合といってはちょっと語弊がございますが、ちょっと塩梅が良くないようなことがあるようでして、吹き抜けで素晴らしい建物でした。光がさんさんと入ってきて、吹き抜けだから、そうやって光が入ってくるんでしょうけれども、その吹き抜けのために声が反響して、下で遊んでいる声が上まで反響してしまうとかで、授業に差し支えてしまう、小学生と中学生はちょっと時間帯が違うものですから、そういったところで不具合が出てきている。で、階段の構造が、これも私視察させていただいた時にもちょっとやんちゃな子は やるだろうなみたいなキャットウォークのようなところはあったり、上から物を投げてしまおうかなみたいなところがあったり、もうことが起こってからで遅いのかなと思いますので、こういったところのが危険であるというふうな声も保護者さんの方から聞いております。あとトイレの数が少ないと、トイレの数が本当に少ないらしいですね。女子トイレなどは列をなすようなことでございました。で、今また更衣室が使えてないということもあって、ちょっとトイレの方でお着替えをしたりする子もいるのかもしれませんが、それにしてもトイレの数が本当に少ないと。で、チャイムがないわけですね。チャイムがない皆さんで、そういった方向を選んだというか、チャイムがなくても大丈夫だというふうに思って、チャイムがない方向を選んだのに、時計があちこちにないと。時計が廊下とかになかったというふうなお話でございました。そういったことの改善は、お耳に入れば当然なさっていくことと思いますが、これについてはいかがなさるおつもりかをお聞きしたいと思います。1回目終わります。
はい、7番宮田真理子議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
宮田議員の1回目の質問にお答えいたします。湯沢学園が開校して2ヶ月が経過をいたしました。小中学生が一堂に集まる校舎であり、さらに校舎等の一部使用による開校であるため、施設や運営に対する不安などがあることは少なからず予想をされていました。開校当初より実際に学園を運営をしている小中学校長、教頭等、連日のように協議を重ねながら対応策や改善策を検討してまいりました。その中において保護者の皆様の意見等についても学校側で集約し、町と協議を進めてまいりたいと考えています。なお、宮田議員からのご指摘の吹き抜けのために声が反響する点、開校時の児童生徒らの気持ちの高揚があったための部分がありましたが、現在は落ち着いてきたと聞いています。階段の構造が危険であることについては、落下防止の柵と床面に隙間があり、下を歩く児童生徒らにとって落下物対策としてこの隙間を埋める工事を施工することとしています。この工事を含み塗装のひび割れ等の期間が長い、音が出る等の工事について土日夏休み施工にすることとしています。またトイレの数が少ない、チャイムがないのに時計が設置されていない等については、学校より施設使用法について 改善や子どもたちへの注意喚起指導を行い、安全の確保を図るとともに、改善できる部分については早急に対応することとし、今後アリーナ棟が完成してもやはり何かしら想定をしていなかった不具合が出ることが予想されることから、学校との連携を密にしていきたいと考えております。先ほどのトイレの数ですけれども、まあ、合計で79あるわけでございます。女性の方が27、男子大便器が15で小便器が29というように、その他に先生や保護者の男性大小2つずつございますし、多目的なトイレが3つあって、今ほど申し上げた79になっているわけでございます。で、学校が完成を今すべてしていないというようなこともあってですね、なかなか使い勝手が良くないというような部分もあります。私宛にもですね、保護者の方々からそのような声が届いておりましたが、やはり小学校と中学校と同じ階にあって、使い勝手がまた女性の体の問題であるとか、さまざまなことで決められたわずかの時間の中でうまくできていなかったというようなこともあるようですけれども、これらについても指摘をさせていただく中で、今少しずつ改善が進められているというふうに聞いています。今日実は中学校湯沢学園の方に1日人権擁護委員の日ということで、7時半からお邪魔をしてまいりました。子どもたちが集まってきて、湯沢は結構子どもがいるなというふうにも思っておりましたし、明るい元気な声が響いておりました。さまざまに不具合があるということ、不具合というか、完成していないためのそれらの問題があるというふうに思っております。それは例えば玄関、今日私行って気がついたんですけども、外では明るく元気に子どもたちがおはようございます、おはようと言ってるんですが、その仮設のその玄関であるために、中に入っていくと暗い。それはやはり学校が節電ということを一に考えてそういう対策をされているというふうに思うんですけれども、やはり朝一番元気な明るい顔で爽やかに行った子どもたちが玄関入ったら暗くということでは、うまくないというふうに自分自身思いましたので、朝だけは電灯 LED か何かを使っているというふうに思いますので、そのお金的にもそれほどではないだろうということで、電気をつけてくださいよということを教頭先生にお願いをしてつけていただいてきたところでございます。したがってさまざまな事柄についてまだ完成がしていないために、そういうことが今ご指摘された部分があろうかというふうに思いますが、また一つずつまたご指導いただく中で改善をしてまいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いを申し上げまして、1回目の答弁といたします。
町長の答弁が終わりました。7番宮田真理子議員、2回目の質問を許します。
はい、町長の方にも声が届いているということで、またこれもまた先生方の方からそのトイレ、チャイム、あと反響する声が反響する等についてはご指導をしているということで、いい方向に向いていくのではないかなと思い、また8月引き渡し のアリーナ棟ができたときには、また素晴らしい学校になっているのではないかと思い、期待をしているところでございます。でその中でまたいろいろな意見やこういったところがまた使ってみなければわからないものですから、アリーナ棟ができて、使うようになってからまたちょっとここの具合がよろしくないとか、ここはこうした方がいいんじゃないかとか、そういったことが先生方や、保護者さん、また子どもの方からも出てくるのではないかと思われます。ぜひまた 保護者さん、先生方の声を聞いていただく機会をぜひ持っていただきたいと思いますが、そういうふうなあのご予定を入れていただけますか。会というか、あの町長ではなくても、あの教育課の方でしょうね、教育課、教育長、そういった方で十分多分今あの日常的に拾ってきてると思うんですよ。あの気持ち的にあのいろいろなお話を聞いて不具合、そういったことがあると思いますが、ただあのお母さんたちはあの、まあ、その時になってみないと言わないということもございますんでね、そういった機会があれば良いかと思います。そういったあの機会を持っていただけるでしょうか。
はい、7番宮田真理子議員の2回目の質問がありました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の答弁をさせていただきます。まあ、さまざまな意見、声というものをね、拾っていきたいと、こういうふうに思っています。やはり、その、子育て世代の支援ということ、これを、まあ、第優先課題というふうに考えておりますので、教育、あるいは育てていく上ですね、大変重要なことだと思っておりますし、声を寄せていただくことによって、まあ、PDCA、常にやはり改善をしていくということができるわけでございます。まあ、今ほど、その保護者の皆様方の声をということでございますが、まあ、PTA があったりあるいは学校があったりというようなことでありますので、あのぜひ一度ですね、まあ、学校の PTA の多分そういう会合とかがあるのではないかなとも思っていますし、やはり不具合があるいはこういうふうにしたらいいよという建設的な声はどんどん取り入れていかなければならないと思っていますし、ダメなところは改善していかなければならない、こういうふうにも思うわけでございますので、今ほどまず、まあ、私どもとすれば、町とすればですね、まず学校でそれらのどういうことになっているかという声を吸い上げていただく中で、また町に届けていただきたいというふうに思っておりますが、今ほど宮田議員がおっしゃっていたおられました、その、まあ、町としてそういう会をということでございますので、今うん、まあ、まず学校という考えがございますけれども、これらのことについてもですね、内部でまた協議をして検討してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
町長の答弁が終わりました。7番宮田真理子議員に3回目の質問を許します。
はい、建設的な意見であればあのそのように、またそして、ダメなところは直していくということで、町民の声を拾っていこうという、まあ、町長の気持ちが、まあ、分かるようでございます。またあの教育課の方も今あの空いたばかりで、2ヶ月が経ったばかりでバタバタしているのもあのよく分かりますし、担当班長が、毎日のように痩せていくのが私もよく見ておりますので、あのまあ、大変だなと思っております。ぜひまたあの担当課の方にも頑張っていただき、あの皆さんで、小さい声でも拾っていただきたいと思い、そういったところで、要望し、終わります。
以上をもちまして7番宮田真理子議員の一般質問を終わります。